オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。一周飛びまして、今日は3月23日日曜日お昼13時53分でございます。467回でございます。3月20日の祝日に撮ろうとしたけど力尽きまして、結局今日になりましたので、先週がちょっと収録できなかったんでね、あれですよ、ロバート国王、喜寿祝いかということになりまして、土日でのもうめっちゃ飲みまくったんでね、お昼のあのなんすか、お昼から鉄板ステーキランチで飲んで、でそっからホテル入ってウェルカムドリンクで一回抹茶ハサミのウイロー食べの、そっからお風呂入って、今度ラウンジ、夕食までラウンジ使えるっつうんで、ラウンジでまたビール飲んで、シャンパン飲んで、ワイン飲んで、ビール飲んで、ワイン飲んで、ビール飲んでみたいなことして、そっから夕食行ってまたビール飲んで日本酒飲んでみたいな、そっから今度部屋に戻ってまたシャンパン飲んでみたいな、ウイスキー飲んでみたいな、ね、日本酒飲んでやったかな、なんかもうめっちゃなんか飲んだね。で次の日帰ってきて力尽きてみたいな、で一週間始まりのみたいなので、今週やっとあったけど、もう今日ついに T シャツ1枚でエアコンなしで暖房なしで、やれておりますのでありがとうございます、まあそんなで、そんなこれといってというか、ずーっと余裕のある、なもう眠くて体動かないし、まあ、サブスク見てるみたいな。あれ、モグラ見たっす。鈴木治がやってたやつの、ラッパーの潜入捜査のタイマーのやつ。ラッパーのハンニャさん。はじめ相棒の寺脇さんかと思った、寺脇休みやったっけ。と思ったら違って、ラッパー。で、ラッパーばっかり、長男ブライアンに聞いたらラッパーがたくさん出てる。ほとんどラッパーが出てるみたいな。バトルのシーンとか。あ、だからみんなラッパーうまいのかみたいな。で、俳優さんはラップやらないみたいな。さすがに急増じゃ無理やろみたいなことでしょうけどね。でもラッパーの熱いとこと、あれが見れて。で、面白かったですね。6話ぐらいでサクッと30分ずつで見れたんで、もうぐらい良かったな。あと日本統一も新しいの出てたんで見て、なんか宗教団体との戦いみたいなのが、もう今ちょうど、地下鉄サリン事件も30年で、もうだから、ああいうもうパロディみたいな、教祖の名前がね、ネタバレになるんかな。まあ、教祖の名前が高原翔吾。高原翔吾。翔吾。ちょっとメロディがマイナー調になんかいじってあるみたいな。高原翔吾みたいな感じで。よく、なんか、で、上優さん似たような人が出てたりとか、教祖も孫子のような人、なんかポア的なこと言ったりとか、パロディ、あとなんか麻生太郎的な人もおるし、結構パロディチックに、でちょっとコミカルに、なんかそのよりリアルにというか、よりエンタメによった、それしたらバレるやろみたいな、いろいろな展開とかも分かり、なんかその展開早くするためにやったりみたいなのが面白かった。面白いね、やっぱ。あ、誰も見たね、映画野球部に花束を。あれも面白かったですね。里崎さんの、あれもネタバレなのかな、里崎さんのワンポイント野球部あるある解説みたいなのもあって、面白かったですね。あれも面白かったな。なんかそんなんばっかり見てます。 ね。で、昨日は昨日で、あの、永瀬さん、元キョンキョンの旦那の永瀬さん、永瀬正敏だったっけ。で、映画、で、あの、朝ドラの、北村ゆきやさんでしたっけ。あの人が出てる、なんかバンドのおじさんが再結成するバンドのやつみたいな、ゴールドフィッシュって映画があって、で、見終わって、面白かったんですけど、結構ライブシーンはないなと思ったら、エンド、これもネタバレになるんか、まあいいか、もうあのエンドロールで出てきて、それも違うバンドやったんで、あの、誰々に捧ぐみたいな書いてて、その名前検索したら、その、実在するバンドのやつだったんですよね。その、モグラって麻薬捜査っていうか、大麻事件のラッパーの絡んだやつも、あれも潜入捜査実際にあったやつからのフィクションって言ってましたけど。で、なんか、多分その、ゴールドフィッシュは、あの、メンバーの人が、その、亡くなった方がいて、それを元にした映画みたい、ほぼドキュメンタリーチックに。で、実際その本人というかメンバーの人が監督してるっぽいですよね。どう、ちょっと、近みたいな。で、なんかよくパンク好きの子が、パンクバンドなんですけど、その、アナーキーって聞いたことあるなと思って、どうやらそのバンドで、で、エンドロールでその、歌ってる感じ、ライブ映像が流れて、ああ、かっけえと思った。これみんなが夢中になるやつだ、みたいな。まあ、ピストルズから影響を受けてみたいなことが書いてましたけど、あ、面白かったですね。敵なのね、敵なの見ながら、あと高校野球も始まりの、今日もね、なんか散歩行ったら野球場、高校野球、宇部工場とか、宇部商業とか来てましたね。なんか今大会があってるみたいですね。選抜やってる裏で。今、どうなってんですかね、あの、花巻東、勝ったんですかね。終わった。花巻東か。駿河気比が出ますね、今。県大高瀬が強いところが、オーブン。我らの福岡、西丹、山口県は出てないっぽいから、西丹はね、勝ったけど、柳ヶ浦負けたとか、エナジックスポーツ、強そうやね。あと、名前がエナジックスポーツやけんね。あと何やったっけ、沖縄尚学でしょ、あと、どこが出て、長崎の一期高校、なんかジャイアントキリングやるかと思ったら、最終勝ったっすけどね、なんか、点の取り方とか、ピッチャーも、やっぱ捕まっちゃったっすよね。結局負けたんか、あれ、どっか強いとことやってたっすもんね。トヨタ姫じゃったっけ。ごついね。筋肉もりもりの。まあ、野球も面白い。いよいよ、いよいよ野球も。来週開幕っしょ、楽しみで。全然、選手把握してないですけど。そんな感じですかね。あとは、なんかまあ、毎週、もう年齢との戦い、老化との戦いですけど、尿酸値の薬を飲みながら生活がもう一週間ほど経ちまして、順調に。ただ、なんとなく今、膝が痛い、これは何、何グルコサミン、なんか上がらない。結局、多分体重が、その、先週から、そのごちそうで、ホテルで飲みまくり、食べまくりで、あそこでもうすでに一回体重計、温泉の大浴場も、部屋にも、露天風呂がついてる素敵な部屋だったんですけど、で、大浴場も行ったんですけど、体重計乗ったら、もうほぼ90キロやったっすもんね。だから5キロ増しぐらいか。だから膝に来るわなと思って。またこれも、なんとか、体重を減らさなければいい、膝がぶっ壊れるんじゃないかと。あと、年齢で衰えるので、それまたね、さらにダメなんじゃないかって。で、レントゲンで背骨の間が縮まってるから、縮まってるねって、見てわかるんですね、写真をね。元の画像、ビフォーアフターじゃないのに、その、現在だけの。あれでだから、3センチ縮んでるのは確定したし、みたいな。ね、 なんとかしたいものです。まあ寒もね和らぎますので、もう花粉もピークもうすぐ終わるっぽいし、ヒノキ杉が終わればこっちのもんなんで、僕はね、なんとかなったらと、なんとかね、そんな中あれですよ、あと今我が家は激動ですけど、今次男次郎丸カンボジア、カンボジアに行ってるので、もう来週帰ってくるのかな、明日明後日か分かんないですけど、もう何日か、機内食の写真とかアンコールワットの写真とかを家族ラインで送ってきて、ピタッと写真が止まったって妻ジェニファーが言ってて、やっぱあんまりガンガン写真を送ってると調子どんなこの野郎って言われるのを恐れたのか、途中で写真をピタッと貯めて、あとは妻ジェニファー直で送ってるみたいですけど、直で送ってって言ったらつって、家族ラインに送るの多分みんなの反応がなさすぎてやめたのかもしれないです、ビリジアン群青緑のと妻ジェニファーはいいねって送ってるけど、残りの人間が何も返事しないと、長男長女俺だからあと妻ジェニファーにスパイスかなんか香辛料かなんか買ってくるみたいなことも言ってましたけどね、なんかね書いてましたけど、あんなの一応抽選で選ばれたメンバーだけがいけるみたいな、その抽選人数が申し込みが多いとねで行けたみたいなんで、みたいなみたいなやつよね、でありがたいことにこの前のキタキタカフェね、桃屋島次郎スペシャルになってましたけど、なんかそうようこそこちらの世界みたいな大場さんの呼びかけと、あと島次郎ちゃん、出産母になるっていうね話と、ほぼ2本立てみたいな感じだったんですけど、その辺も含めありがとうございます的な、感じですよね。で今そうそう、もっぱらそんな感じ、まあ家族もまあ慌ただしくで、まあ、今長女ブレンダーはもう入籍が終わって、名字が変わってで、いろいろ宅配とかが今日も来たんですけど、名字がガラッと変わったんで、でこんな名字の人がこの家にいるわけないっていうことで、ピンポン宅急便です、こちらの名前で間違いないですかっていう、ドライバーもやっぱいつもこの家の名字と違うなみたいなデータがあるでしょうから、ああ間違いないですよ、ありがとうございますみたいな、なんじゃこれはみたいな、感じになってますね。ね、その辺もそんなこともうん起こりつつですかね、まあそんなとこで、あとね、あれなんかサムライタイムトリップ映画、なんか映画ばっかりですけど、あのアカデミー賞取った映画もなんか今、アマゾン今いいね、いろいろね。なんか、なんかネットフリックスでアマゾンが盛り返してきて感はありますけど、あれが見れるっぽいので、あとアカデミー賞の河合優美、アンのこととか、あとなんとかもう一個なんか、2本も見れるっぽいから、その辺も、見ようかっちゅう話ですね。そんなとこですか、そんなとこですか。じゃあ行きましょう。いけるか、いけんかった。桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
ててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて、てててて。
はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のさんのオールデイザネッポンでございます。第467回でございます。桃屋のさんのオールデイザネッポン、短く略すと、オールネポー。はい、ということで。多分、今日通算699です。で、そうそう。ちょっとね、そう、最初言わないかんかったことを忘れてて、今、引っ越ししてるんですよ、オルネポのページね。で、 大量のエピソードを前のページから現在の運用しているページに、インポートとエクスポートっていうんですか、でやったんですよね、ワードプレスの今ページ使ってるんですけど、そしたら全部エラーになってるので、でゴニョゴニョやってるうちに僕が先走ってファイルを消しちゃったりしたので、後でまたこれダウンロードし直せばいいみたいな、アップロードし直せばいいと思って一回消して入れたら、ずっとエラーにエラーを重ねて、元のファイルが存在しないエピソードみたいなのとかも出てきちゃったんで、今もう聞けるとの聞けないやつ、再生してみなきゃわからないみたいなことになっております。でもほぼ引っ越しは完了しているので、まあ、そんなところですかね。はい、でそんな感じになってます。では467回よろしくお願いいたします。
こんにちは、うんちがデカめです。ねえ君はもう巻きぐそじゃない、そんな顔に似ているだけ、うんちパック。ねえ君はもう巻きぐそじゃない、桃屋のさんのオールデイズのネポン。
はい、ということで467回でございます。そうだ、まあこんな感じで、こんな感じのもうすぐ今年で12年になろうかという感じでボソボソやってますけど、そうで、外に向けての活動的な広報的なのをほぼやらずに淡々と収録し配信するみたいな。でキレイトも1ヶ月分収録して1週間ずつ編集して配信していくみたいな、編集と配信と収録とみたいなのをずっとサイクルでやってますけど、で去年もそう言って、今年はちょっと、まあだからといっていろんなところにゲストに出まくって、よろしくよろぴく大作戦とかじゃなくて、あれは申し込んでみようかなと思うんですよね。配信リレー、ポッドキャストの日に、去年もだからスペースかなんか振り返り、打ち上げスペースみたいなのとかをちょっと覗いて聞いてて、あ、来年は申し込みたいなみたいな。まあ選ばれるか、抽選漏れするかもないしんですけど、今年はだからポッドキャストの日のイベントのやつ、日本ポッドキャスト協会がやってるやつですかね、30分ずつずーっと2日間ぐらいやるやつ。あれに申し込んで、見ようかと思います。だから今の手ぶらで話すことが多いか、まあノートは一応書いてますけど、何話すかみたいなことは、まあ書くけど、それはやろうかなみたいなのがあって、で、あんまりいろんな新しい番組を率先して聞く方でもなく、なんか来た来たカフェを聞いたり、これ冬のライオン聞いたかな。で、なんか300回記念かなんか、椿ライドがゲストを呼ぶみたいな。で、去年一緒に飲んだ今をときめく平田純先生が呼ばれて出てて、そう、盛り上がってるみたいな。面白かった。めっちゃ活動してるじゃないですか、あの人ね。で、まあ、真逆というか、よく考えて、練り上げと言っていうか、作戦、ちゃんと考えて、で、聞いてくれる人のためにやってるみたいな、まあ、もう真逆ですよ。だから何、まあ、聞いてくれる人のためにやってるかって言ったら難しいですけどね、僕はね、楽しい、やりたいからやってますけど、みたいな。まあ、聞いてくれれば、聞いていただける人がいたら、そんな、こんなにもありがたいことはないですが、ただ、こう、一生懸命考えたり、企画とかもないので、どうしてもこんな感じになりますけど、その、まあ、真逆の、ちゃんと番組っぽくやってる、番組として成立させる人たちの話ね、天井人と言いますか、まあ、世界の椿ライドもそうですけど、そういう、ああいうのやっぱ聞いてると面白いなっていうのがあって、で、結構いろいろやってるんですよね。曜日担当のやつとか、で、オノマトペもやってて、他にもいろいろやってて、で、その、 なんかの曜日別にパーソナリティが変わるやつも担当してるとか。で、あと3人でポッドキャストの、ジャムか。ジャムって番組、ポッドキャスト番組ジャムか。っていうのをやってる。で、検索してみたら、ポッドキャスト番組ジャムっていうのが正式タイトルね。で、あれ、でも、ポッドキャスターの裏話で盛り上がるみたいなので、あ、結構だから、配信者は面白いと思いますけどね。あ、おもろと思ってましたけど、あるある、あるあるみたいな。で、意外になんかみんな、一人喋り敬遠されがちなことが多いですけど、やっぱ、その、三人で喋ってるんですけど、ジャムって。だから、ジャムが、確か、頭文字ですよね。平田純さんの純の J と。で、R さんって言ったら、とか、で、M は M で、また全部その、全部その名前から来てるっぽいんですけど、で、うまいことジャムになってるみたいな。もう、イエローモンキー以来ですよね、そのジャム。そんなジャム。で、意外にソロの方が楽でいいよね、みたいなことを、そう。やっぱりソロっていうか、一人喋り、一人でやってる方が楽ですよ、みたいな。やっぱりみたいな。あとなんかコンプレッサーとかノーマライズとかノイズとかの話もしてたし、だからあれ、やってる人たちは結構あるあるで聞けるんじゃないかなと思います。あ、落ちたね、これ。で、ポッドキャスト、何?配信してない方が聞いても、あ、こんな感じでやってんだみたいな。で、まぁ、ちょっと結構レベルが高いこともやってるっぽいので、あんなにはやらんなっていうか、音質のとかね、エフェクトとか言ってましたけど、あれ編集のレベルね、あの辺の話はすごい。僕もあんまやってないもんな。まあ、ノイズを取って、ノーマライズかけて、コンプレッサーかけて、みたいな。あとは、その、音量の波形が、ま、レッドゾーンに行かないぐらいか。緑からオレンジに変わるぐらいのところまで音量を上げとけば、あとは聞きやすいんじゃない?小さいと聞こえないですからね。その辺だけは意識してますが。あと、意外に聞きやすい音質まで追求してるとか。あと結構編集ソフトもみんなオーダーシーじゃないかったから、その辺もレベル高いな。すごい世界やなと思ってましたけど。もうオーダーシティ一本で編集する身としてはね。あれは面白かったですね。だからちょっとずーっと、作業の合間に流し聞いてますけど、やっぱ、ああいう、だから今をときめくというか、やっぱ、今、何、第一線でやってる人たち、そんな感じがしますね。まあ、勉強にはなるけど、自分ができるかって言ったら難しいですけど、わ、すごい。やっぱみんなここまでやってんだな、みたいなのがわかるので、あれを聞いて、ポッドキャストやるの難しいって、思わないでほしいなと思いますけど、簡単にできるんでね。ただ、どんどん突き詰めると、ああいうふうに、こう、いろいろ考え出す。もともとでも、何?動画やってたりとか、そういう、なんか、強い人たちが、ポッドキャストに参入したみたいな感じなので、僕らみたいに、何にもわかんないとこから録音して配信するのとは、ちょっと違うと思うんですけど、でも、まあ、大体だから、ずっとやってると、追求していくと、あのぐらいになっていくんじゃないかなと思いますけどね。それが、だから、おもろいなと思って。すげえな。やっぱ、よかった。椿ライドと一緒に鳥貴族で、新宿で飲んでて、よかった。これ自慢になるなっていうふうになりますよね。だからね。そう、平田純と飲んだことあるぜって言えるから、そこはだいぶ僕も、ちょっと強いな。強いなっていうか、自慢できるなっていう感じには。だから、ポッドキャスト盛り上がったらいいっすよね。どんどんああいう、こう、外に向かってこう、何、横も縦も、つながってこう、一体化していくか、こう、盛り上がっていく感じで、こう、引きこもり、配信者としては、収録、配信を繰り返すのと、まあ、全然違うんで、ああいうの面白い。本当ね、イベントとか、飲み会とか、ああいう打ち上げとか、こう交流するとね、友達増えて楽しいですけどね。あとはもう、仕事の忙しさと朝の早さと、眠くなるスピードと、まあ、年齢とかで、コラボ収録みたいに盛り上がってきた時に、 そう、どんどんいろいろ広がっていく感じを、だからああいうのを見てたら楽しいです。あの人とあの人が収録したみたいなね。自分がもうできるかって難しいところがありますけど、ああいうのも、で、込み込み、そう、ポッドキャストの日のあのイベントのやつは、ああいうやつにこう、応募してあんまやったことないので、今年はやってみようかなと思って、せめてね。ただ、その、抽選漏れする可能性もありますけど、って思ってますけどね。そんな感じですか。で、そう。結構だから、その先週の、ロバート国王喜寿か、77歳のお祝いで、なんか、おめでとうって、食事会しわーってなって、意外に、意外にというか、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、みんなプレゼント用意してたっていうことが発覚して、次男は次男で、長男は長男で、妻ジェニファーは妻ジェニファーで、長女ブレンダー長女ブレンダーで、用意して、で、他の親族も、弟のリチャード王子ファミリーもそこやし、あと、兄貴のリチャード、あと、弟のロビンソン王子ファミリーもそう、みんな用意してると。で、ビリジャン群女緑のも用意してると。俺、まあいいや、そんなんと思ってたら、いや、待てよ、これ俺だけないか、と思って、やばいな、って思って当日を迎えたんですけど、もう結局手ぶらで。で、もう苦し紛れ、もう妻、ジェニファー、は、長女ブレンダーと一緒やったかな、なんか個別やったか、だから、これはもうしょうがないと思って、ビリジアン群青緑に、それ、俺も共同で送ることにしよう、つって、そう、僕と母親からですってことにしてね、難を逃れて。いや、全然ああいうの、全然思いついてないというか、考えてないっていうか、なんかでもね、そう、あんたプレゼントどうするの、いや、いいやろみたいな感じで、なんも、そんな考えないかんのかねみたいなことのまま、時が過ぎてしまって、やっべーってだったんですけど、まあでも、今度はね、今度はだから、ベージュになるのか。ベージュ。肌色じゃなくて88歳か。確かね。そうなると思いますけどね。その時はちゃんと、せないかん。ちゅうかね。相当な予算をみんな、新一族で集めて、盛大にお祝いせないかんなと思いますけど、みたいなね。ね、だからそういう、今、親族イベントですか、で、もう長女ブレンダーもお嫁に行ったけど家にいるみたいなことなんですけど、だもうそろそろ、そう、仙台へ飛び立つので、で、昨日は昨日で、福岡の親戚が、うち、ジェニファー宮殿に集まり、またそこで食事会をお昼からやって飲んで、福岡の親戚はね、お上品なんで飲まないんですけど、僕らは飲みまくって、お昼終わり。で、妻ジェニファーのいとこになるのか、ミハエル・ミハルファミリー、航空管制官関係か。ミハル。空ミハル。ミハイルミハルと名付けてますけど、で、福岡なんですけど、たまたま今仙台に出張っていうか転勤なのかな、よくわからんけど、今仙台で働いてるらしくて、ちょうど週だから。長女ブレンダーも行くので、すごいね、たまたま今、仙台におるわ、みたいな。マジでみたいな。じゃあ、お仕事で空は見張ってるかもしれんけど、仕事が終わったら、長女ブレンダーも監視しといてね、みたいな。なんかあったらね、よろぴくってお願い、よろぴく言っておきましたけど、そんなんもありつつ、そう、まあ、結構だからね、 ファミリー、子供たちに会ったことなかったかな。だからでも、花丸を連れてきたんですよ、途中で。飲んでて盛り上がってきて。一回、妻ジェニファーと長女ブレンダーが花丸を釣りに帰って。で、その子供たちが、まだ小学生かな。花丸と触れ合ってましたね。お友達になってましたけど。あとは畑で、ジェニファー王国国営農園で、玉ねぎとかパセリとか、いろいろ収穫してったかな。花っこりとか。で、喜んで帰ってましたけど。そう、だその辺もね、仙台びっくりしましたね。で、昨日、そんなお昼飲んで食べて、で、夕方どうするかと思って、で、長女ブレンダー友達となんか食事の約束をしてていないと。結局、長男もいないと。で、次男はカンボジアと。妻ジェニファーと、ビリジャン群青緑のと、僕だけ、三人だけで、どうするかと。で、会社にファックス来てて、飲み放題888円っていうファックスが来るんですよ。魚民系の、九州居酒屋系のカバヤってのがあって、魚民モンテローザがやってるとこで、ちょいちょい送ってくるんですけど、それの、を半分に縮小コピーしたの財布にいつも入れてるんですよ。なんかあったら使おうと思って。で、また毎月送ってくるっていうか、2ヶ月1回ぐらい送ってくるっていうか。で、まあ、でかい店だし、座れるだろうと思って行ったら、すいません、満席です。1時間後しかご案内できません、みたいな。なんじゃそりゃみたいな。じゃあいいですって言って。まあじゃあもう飲み放題はいいかと思って。で、近所の、人気ある焼き鳥屋なんですけど、まあ入れるやろうと思って、7時頃かな。すいません、8時まで入れません、みたいな。一緒かいみたいな。2軒ダメ。で、もうちょっと今度駅の方にまた道路渡って、信号渡って、魚民は広い県大丈夫やろって言って。すいません、満席ですって。嘘つけと思ったんですけど。もしかしたら、まあ、でも、下駄箱、魚民靴脱いで上がるんですけど、下駄箱はほぼいっぱいあったんで嫌な予感はしたんですけど、どっか入っとるやろうけど、無理にもうやるほどの忙が、だから、玄関入って、いらっしゃいますも言われないし、靴脱いで靴箱、下駄箱鍵閉めて入って、中までずかずか入ってって、で、料理運ぶ店員さんにすいません、3人ですけど予約してないんですけど、ちょっと待ってくださいってタブレット確認していっぱいです、みたいな。三軒目失敗みたいな。いやー、マジか。絶対どっか入っとるやろ、みたいな。従業員が少ないから、席を全部埋まると、無理やから、もう潰してる席があるんじゃないかなって勝手に思ってましたけど、まあ、しゃあないかと思って、じゃあ、得意のサムギョプサルの店行くかと思って、青唐辛子で尻から火が出るかもしれないですけど、でも行ったら満席なんですよ。やっぱそうか。まあ、卒業式終わりの、最初の週末のか、で春休みの、みたいなことで、多いんかなって思って、子供が多いわけじゃないけどね。多くて、結局、満席やん。で、ダメ元で聞いたらカウンターなら座れます、みたいな。ギリギリ。で、そこ座ったら、もうすぐ振り返れば後ろにテーブル席の人たちともうごちゃごちゃ。店員が後ろを取るためにぶつかるみたいな狭いとこ。背中にボコボコ店員の通り過ぎるために当たって。で、ビリジャン群青緑のポジションが一番きつかったみたいで変わるみたいな。妻ジェニファーが、そう、細身の妻ジェニファーと交代して当たらなくなって、で、後ろのテーブル、ああ、よかった、開いたやん。もう今からゆっくりやねえと、ただタバコ吸いに行ってただけで、その、お連れの人たちテーブル入って、また残ってた人もいたのに、ああ、帰って開いたやん、よかったね、みたいに言ってたのは多分聞こえたかもしれないけど、まあ、ガヤガヤしてるから知らん顔しとこう、みたいな。お前ら、みたいに言われたらごめんなさいって、土下座せないかんから、みたいな感じで。で、もうサムギョプサルとか、火をじゅうじゅうやるような、もう満席で熱気がすごいし、もう単品をちょろちょろ頼んで、飲み放題もだから、コースを頼まないと、飲み放題はつけられませんみたいな。で、コースを食べるほど、昼から食べて飲んでるんで、そんなに激お腹空いてるわけじゃないんで、3人前きっちり出されたら、きついなと思って、単品で行こうみたいな。ただもう、スマホで注文するんですけど、最初におしぼりも、何も出てこない状態で、で、ドリンクはドリンクパントリーがあって、ドリンク係がドリンクを作るのと、ドリンクは別、ドリンク作る場所が別にあるんですよね。 で、料理作るのも料理作る場所は別に分かれてるんですけど、ドリンクパントリーが回ってないのはもう何、飲み放題あっちこっちやってるんでしょうけど、もう洗いそびれた裂けただけの生ビールの貯金が何十個もガバーッと詰め込んであって、もうこれ以上裂けてきても置くとこないよ状態で麻痺してて、でスマホで QR コードで飲み物を注文しても、最初の生ビールと瓶ビールかなんか頼んで10分ちょっと来なくて、でそっから30分ぐらいかな、一品目が来るまでに、すごい、だからでしょうねみたいな、満席で一番、だから一番来てほしくない時間帯に、僕もうみんな6時ぐらいから始まっちゃってるのに7時ぐらいに来たから、もうちょうど一番きつい時みたいな。そう、まあ帰りはだから妻ジェニファーとビリジャン群青緑のと僕3人で、宇部新館の電車がギリ9時半のに乗れそうやなみたいな、料理が、最後の料理が来るか来ないかみたいな瀬戸際だったんですけど、ちょうど長女ブレンダが友達と食事、ノンアルコールで車で食事に行ってたんで、迎えに行こうかみたいな、ラッキーみたいなので、迎えに来てもらって助かったっすけどね。でもね、だもう結構だから、でもガラガラの店はガラガラの店なんですよ。だから明暗くっきりですよ。だから人気があるところにみんな行ってて、ちゃんとだからどんな店も埋まってるわけじゃないですよ。真向かいの店とか斜めの前の店とかも結構ゆっくりしてたんで、あ、じゃあこっち行けばゆっくり飲めたねみたいなのもあったけど、選択肢あんまり把握してないのもあるんですけどね。だからまあでも、まあとりあえずそんな感じで一週間が終わりと。あ、で来週がついに竹原ピストルですね。見たことない、あんまり曲も聞いたことないっていうやつですけど、あんまだからもう今月はだからその一族系の有給を3回使い、来月もそのまた結構だから有給を2ヶ月で5回ぐらい使うみたいな、ちょっと乱発してて怖いんですけど、もうないやろうと思いますけど、あとはそう山里亮太のやつ行くか行かんか、もうこんなんやけなと思って、相当有給減っちゃったなみたいな、まあいいんですけどね、余ってもしょうがないんですけど、そんなバンバン使うほどでもないと思ってるんですけどね、そう、あと福岡のホテルがどうも安くならんからなんとかなるかなと、音小屋前乗りできないシステムね、なんとかしてほしいなと、思いますけど、まあ、じゃあそんな曲をさあ行きましょう。ビアンコネロでまた僕を見て。
見てた背中は遠くってやけに太い線に憧れた。気がついたら人に囲まれ誰からにも好かれてる。人より少し声がでかくて感動屋さんでいつも熱くって、追いかけてたただがむしゃらにあなたになるって追いかけた。上手に走ればまた褒めてくれるかな。何度も 肩が効く。物や見るもの同じものを好きって感じたい。そうすれば話せるかなって、近づくかなって思った。
ピアンコネロでまた僕を見てでございました。桃屋のおっさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。はい、ということでお送りされます。467回でございます。おスカイジビアンコナイトビアンコアップルで買えます。はい、買ってください。アップルでしかもう買えんやろ。 CD も売り切れ、全部売れたって言ったからね。あとあの映像、ケンジの若い映像も見れる、 MV もあるか。何百、300円か400円ぐらいで。はい、ということでございます。それでは行きましょう。ハッシュタグレポ、
ハッシュタグオルデポ、
クリス・ペプラです。 ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストしていただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。ステディシリーズでございます。436回続き1時間5分40秒、流しちゃいけませんよって言いながらのやつ、わらわら、ジェースなんとかくさん、こちらです。我々は何も聞いてなかったこととする。ラップパートはうまいと思う。これリンゴが、そうね、裏でツイキャスやってたやつが、まあ続けてみましょう。436回続き59分30秒、畳の匂いでストレスが軽くなるのは想像つかなかったな。お年寄りの畳、お年寄りが畳の部屋を好むイメージがあるのはなんかその関係あるのかな。マイチャレ38、遠回しに、遠回しにベダをいじってる、わらわら、なことないよね。さあ、そして、続き436回聞いた31分頃、今日のナオとキタキタホエの方が詳しく話されていますね。33分頃、フライングスカシッペ滞在のおさこ、40分9秒。おっさんが A ちゃんと P ちゃんの、面倒を見てくれて、ナオさんが感謝してたな、ちょうど、あ、そうか。あ、その時か、北九州に来た時のあの、グリーンが1日失敗したやつね。北九州入るの飛行機の取り損ねみたいな、まあ、そんな感じね。そう、なこの時の収録の裏で違うか、これは、これはただそのブリンバンバンモン選手権をやってたのをちょっと聞いてみたってだけかな、多分ね。そうで、そう、ね、だから畳の匂いがストレス解消になるっていう癒しの効果があるっていうね、まあいうチャレンジ、確かそんなやつね。これね、だいぶ前よね、これね。ちゅうやつね。そうそう、だから畳屋さんは常に、ストレスのなく、不満もなく、幸せに生きる、テクニック、環境を持っているってことよね。はあ、ちゅうことです。次またステージです。伊集院聞いてたら、伊集院の、深夜のバカ字からね、月曜日のジャンク、伊集院さんが話諦めて話締めたい時に、そんな話って言ってるのを聞いて、この今しゃおっさんも言うじゃんと思ったってことで、はい、その通りだから伊集院さんの技は、そう、そんな話っていうのと、あと曲の時、そんな曲って言って、全然話とは関係ない曲をそんな曲っつって、曲振りにそのままつなぐやつ、あれはまんま使ってるね、そんな曲、そんな話っていうことです。はい、続きましてアポロさん、令和7年3月15日拝聴のアップルポッドキャスト、オールネポーさん466回入ってます、ありがとうございます。さあ、ケンチさん、466回拝聴、車の中に女性用のマスクがあったけど、果たしてサイズはフィットしたのかが気になったけど、特に落ちはなかった、わら、やはり仕事でのミステイクが気になっているのか。まあね、確かにね、ちっちゃいんやけど、耳痛いんけど、まあまあいいやと思ってね、ちょっときついよね。まあでも真面目な顔してつけとけばバレんやろみたいな感じですよね。はい、ちゅうことです。もう2個ステディがあった。435回続き50分、収録までに誰かが何かをポストしてくれるってありがたいよね。そしてそれにレスポンスしてくれるパーソナリティもリスナーの声に寄り添っていてありがたいよ。1時間17秒、クレニーリンゴの音声聞こえるぞ、配信つけっぱなしかい、ということで、435回続き33分後、クリーピーの曲覚えてないところはなで置き換えるときあるよね。37分26秒、30代でもクリーピーの曲のオーバーラッピングは無理だな、わら。40分55秒、クレニーリンゴ配信中に邪魔するな、わらわら、オルネポの裏壁でキャスやってみたいな、ということで、そう、これか。だから、裏で、クレナギリンゴが、キャスしながら、家に帰ってるかなんか、車でね。そんなやつよね。はい、あ。で、そのまんま、その、やつにコメントを送って、確か、そのままこっちで、そのまま、流したっていう、やつだったと思います。 どういうことどういうことってなってましたよね、確かね、そのままこっち収録で使うみたいな。どっかのベリーダイさんはストレスの塊みたいな、そんなことないやろ、畳屋さんやから。怒りなんかスーッとねなくなると、アンガーマネジメントのプロじゃないですか、ベリーダイね、って思います。はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト心よりお待ちしております。カタカナでハッシュタグオルネポ、ハッシュタグオルネポでポストしていただきましたら、私、大変喜び、チョモランマンマンモスウレピーでございます。じゃあハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか、
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。すごいこと言った、流れない。
ててててててててててててててててててててててててててててててて
はい、山口の片隅からお送りしました、ベシの中心からお送りしました、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第467回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネッポー。はい、ちょっとだから引っ越しに伴い、ちょっと再編集したエピソードが何個かあって、で120回とか121回もちょっと編集せざるを得なくて編集したんですけど、やっぱちょっとだけ全部聞くにはちょっと辛かったんですけど、やっぱ今とテンションがね、テンションが違うなっていうのと、今よりも余計なこと言ってるなっていう感じが、ね、意外にだから何も考えてないまま、何かなんとなくちょっとずつそぎ落とされてるような気もするよね。だからね、当時に比べると、あれ2020年とかやったかな、だいぶ前のやつですけどね、意外にだからそんなに変わるんやなと思って、びっくりしました。これだからいつか実際は2015年のエピソードか、121回でね、10年前のやつ、そう10年もするとだいぶ、まあ無駄はあるけど無駄がないみたいな、そんな感じが勝手にしております。はい、じゃあ行きましょう。オールネポエンディングテーマ、自分で歌ってます、桃屋でウォンチェベイベー、ショートバージョンでーす。
Yeah!
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。あ
ーでーな
ー福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。